5月28日木曜日、生放送でお送りしていますすぴんこ町、時刻は9時40分を回りました。ここからは今治警察署市民情報です。今週は今治警察署亀岡さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は薬物乱用防止についてということですかね。
はい、
はい。早速じゃあどんなものなのかっていうお話をお願いします。
はい、おはようございます。今治警察署の亀岡と申します。本日は、薬物乱用防止について、皆さんにお伝えしたいことがありますので、短い時間ではありますが、よろしくお願いします。
はい、早速ですが薬物乱用という言葉は、よく耳にするんですが、これはどういったものなのでしょうか。
はい、皆様は、薬物乱用という言葉を聞いて、どのようなことを想像するでしょうか。
はい、乱用という言葉の意味を考えると薬物、違法薬物を何度も何度も繰り返して使用しているというそういうイメージがあるんですが。
そうですね、私も、今の仕事に就く前は、今おっしゃられたように薬物を何度も何度も使用するというイメージがありました。しかし実際に薬物乱用というのは、社会的常識や、医学的常識を外れて薬物を使用することを意味し、一度覚醒剤や大麻を使用するだけで、乱用となります。また、この言葉の意味する薬物には、病院等で処方される、睡眠薬や医薬品も含まれており、これらの薬を、お医者さんの指示した方法に従わず、使用することも、薬物乱用にあたります。
なるほど、わかりました。続いて薬物の危険性についてはどうでしょう。
はい、それでは、これからは、各種薬物の危険性についてお話ししようと思います。皆さんは薬物の危険性について、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
薬物を使用するということで、幻覚が見えたりするとか錯乱状態になるっていうそういうのを、テレビなんかでもよく聞きますね。
そうですね、まさにその通りで、薬物の種類によって様々ではありますが、薬物を使用することで、壁のシミが人の顔に見えたり、いつも周囲の人が自分の悪口を言っているように感じたり、警察や他の人に命を狙われている、頭の中を攻撃されているといった幻覚や妄想が現れたりします。また錯乱状態になり、発作的に他の人に暴行を加えたり殺害するなど凶悪な行動をとることもあります。また薬物を一度に多量摂取することで急性中毒になり死亡することもあります。たとえ一度に摂取する量が少量であっても、薬物乱用を繰り返すことで薬物に対する耐性ができてしまい、同じ量では効き目が悪くなっていきます。すると日に日に使用量は増えていき、薬物乱用を止めようと思っても自身の気持ちがコントロールできなくなって薬物依存状態に陥ってしまいます。薬物依存になると衣食住を差し置いて薬物中心の生活になり、薬物を買うために、有り金すべてを使い果たした後には、借金を繰り返し、家族や友人などからお金をねだるなどするようになります。そして最終的には薬物依存による、記憶障害、学習能力の低下、人格変化などから、正常な判断ができず、薬物を手に入れるための手段を選ばなくなり、犯罪に手を染めることにもなります。
薬物の危険性についてね、よく分かりました。違法薬物といえば、芸能人などが覚醒剤使用により逮捕されたというニュースを近年よく耳にします。この覚醒剤とはどういったものなんでしょうか。県内情勢と合わせて教えてください。
はい、皆さんも、テレビなどで、覚醒剤、大麻、コカイン、MDMA、危険ドラッグなどといった言葉を聞いたことがあると思います。これらは、ご存知の通り全て違法な薬物であり、取り扱いを、法令等により、禁止されていたり、制限されています。覚醒剤は、全国の薬物自販検挙人員の、4割強を占めていて、 愛媛県においては、令和7年中の薬物事犯検挙人員105人のうち59人が覚醒剤によるものです。覚醒剤には神経を興奮させる作用があり、眠気や疲労感がなくなったり、頭が冴えたような感覚になります。しかしこれは一時的なもので、時間が経つにつれて効果が薄れていき、効果が切れると激しい脱力感、疲労感、倦怠感に襲われ、体を動かすことができなくなります。覚醒剤は違法薬物の中でも特に依存性と再犯率が高く、愛媛県内で令和7年に覚醒剤事犯で検挙した59人のうち約8割の46人が再犯者となっています。覚醒剤の使用を続けると、先ほど薬物乱用の危険性で話した通り、幻覚、妄想が現れ錯乱状態となり、発作的に凶悪粗暴な行動をとることがあったり、一度に多量摂取すると急性中毒を引き起こし死亡したりすることもある大変危険な薬物です。
なるほど。まあ、愛媛県内だけで昨年中に59人も逮捕されているということは、覚醒剤というものが意外と身近に潜んでいるということがよく分かりました。まあ、リスナーの皆さんもそうだと思いますけれども、最近では覚醒剤以外に、まあ、大麻もニュースなどでよく耳にするんですが、大麻についても教えてください。
はい。大麻とは大麻草の葉っぱを乾燥させた乾燥大麻や、樹脂や若い芽をすりつぶして固めた大麻樹脂、葉っぱや樹脂から成分を抽出した液体大麻があります。愛媛県内においても大麻の来源は深刻な状況で、去年の愛媛県における検挙人員は44人となっています。また近年では全国的に若い層による大麻事犯が激増していて、令和7年中における年齢別の大麻事犯検挙比率を見ると、10歳代が5人、20歳代が31人と、30歳未満の比較的若い年代の人が約8割と、若年層による大麻乱用の拡大が深刻している現状にあります。若年層に大麻乱用者が増加している原因として、大麻についてネット上などで害のないドラッグなどといった誤った情報が書き込まれているからと言えます。大麻にはTHC という気分が快活、陽気になる成分が含まれている一方で、感覚が敏感になり、変調をきたしたり、時間的概念が混乱して、思考が分裂し、情緒不安定になり、興奮状態に陥って、暴力的、挑発的な行動をとることがあります。さらには、覚醒剤と同じように、幻覚や妄想に襲われることもあります。また何もやる気が起きない状態となる無動機症候群に陥ることもあり、大量の大麻を摂取すると意識障害を伴う中毒性精神病になることもあります。大麻についても非常に危険な薬物です。
はい、よくわかりました。まあ、リスナーの皆さんについても、決して薬物を乱用することのないよう、また薬物事犯に巻き込まれることのないように十分注意していただきたいと思います。
はい。最後に今治警察署からのお願いです。安心してみんなで暮らせる社会を実現するためには、薬物乱用の根絶は絶対に果たさなければなりません。愛媛県警のみならず全国警察において徹底した薬物犯罪の取り締まりを行っているのですが、警察捜査だけでは至らない部分もあります。そのため皆様から違法薬物を見た、違法薬物に関する話を聞いた、違法薬物を持っている人を知っているなど、些細なことでも構いませんので、情報提供など、ご協力いただければと思います。情報提供していただく場合は今治警察署に直接連絡をしてください。もし匿名を希望されるのであれば、警察庁から委託を受けた民間団体の電話やウェブサイトにて情報提供していただくことも可能です。 こちらを利用されれば、情報提供者の身元が特定されることはありません。匿名通報ダイヤルの番号は0120-924-839 となります。どんな些細な情報でも構いませんので、薬物乱用根絶に向けて、積極的な情報提供をお願いします。
はい、匿名通報ダイヤルの電話番号0120-924-839です。さあ最後にですね、今治警察署から皆さんに特殊詐欺被害防止のお願いです。
はい、今治市内では特殊詐欺の被害も後を絶ちません。そこで、ラジオバリバリのリスナーの皆さんに、特殊詐欺の被害に遭わないためのお願いです。はがきやショートメールで未納料金の請求があり、電子マネーの購入を求められた場合は詐欺です。保険料、医療費、税金などの還付金の受け取りのため、ATM の操作を求められた場合も詐欺です。絶対に、相手の言いなりになることなく、ご家族や友人、最寄りの警察に相談するようにしてください。
まあ、今治でも詐欺の被害に遭われる方が多いとのことです。皆さんも一人で悩まずに、まずは家族や警察にご相談ください。さあ今日は薬物乱用防止についておテーマに、今治警察署の亀岡さんにお話を聞きました。亀岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後は騙され音頭を聞きながらお別れです。
騙されないぞ騙されないぞ騙されんどで騒ぎ